Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース12月11日です。皆さん、番じましてみっさんです。そして
しきちゃんです。
こんばんは。
コストコ行ったよ。こんばんは。
行ってないよ。行ってねえよ。好きじゃん、妄想だよそれ。
今思い出した急に。
ジミちゃん、お散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
今日天気良くて、もうちょっと寒くなるのかなと思ったけど。あ、でも風は冷たかったな。もっと気温上がる予定だったんだよな。
そうなんよ。よくも騙された。本当に。
薄着で行ったんだろ、会社。
今日は七分袖のワンピース一枚で行きました。震えてました。震えてました。
一枚羽織っていけばいいのに。
あ、一応なんか長いロング丈のカーディガン羽織って行ったんだけど、うん、それ着ると暑いの。で、それ脱ぐと寒いの。どうしてって言うんや、みたいな。
天の弱。
だってコストコ行ったもん。
行ってないもん。ただ、6時くらいからだったかな。天気予報が当てて、出雲は雨が降ってて、今、ついさっきまた雨雲が近づいてますって、プッシュが来てますけどね。
いや、意味がわかる。こんなに月夜の晩、こんなに月の綺麗な夜に、思うと月見してたもん、仕事終わってから、会社のこと。
綺麗だね。月ちゃんはそう言った時には確かにこっちも月出てたんだけど、今もう完全に雲に隠れちゃったよ、お月さん。
かわいそうね。
まあ、明日が、
住んでるとこは。
十五夜なんですけど、十五夜っていうか、満月なんですけどね。ほぼまんまるだね。うん。明日は寒くなるってさっき NHK も言ってたな。
タイヤ変えたがいいかね。
まあ、我々が住んでるとこは問題ないと思うけど、明日スキちゃんの車が広島から車検が終わって戻ってくるんだけど、中国山脈はちょっと微妙だよな。山の中。
どうするんだろうね。どうやって返してくれるんだろう。
それこそあれじゃない、トラックなんかに乗っけてくるんじゃないの。最悪あの車乗せるトラックがあるじゃない。
あー、運び車、運び車って何、
運び車運搬車というか、
レッカー車、
レッカーじゃない、レッカーは引っ張るんだけどな、あの完全に荷台に乗せるトラックかなんかで来るんじゃないの。わかんないけどさ。明日はいつもも最高気温10度ですからね。一気にまた気温が下がりますよ。やだやだって感じですけどね。
まあ冬ですけどね。てかもうあと20日だよ今年。今日12月11日なんか全然実感がないです。年賀状って何って感じだよね。
だよそうです、ぼちぼち年賀状も作んなきゃって感じです、
ね、まずい。年末の準備先行って
ジミーちゃん車検なん？修理上がりじゃなくて
違うよ。
車3年経ったんですよ。
早い。いや1月5日6日なんか正式にはね。
ああ。お正月休みが絡んでくるからちょっと早めにしなきゃいけない。
うん、多分そうだと思うよ。
ケイちゃんこんばんは。
はい。あ、はいちゃんこんばんは。
明日は昼から北日本は猛吹雪だそうですよ。気をつけてね。
もうだケイちゃんとこすでに雪降ってるじゃん何回か。
まあね。
師匠だもん。雪かけ。
ジミーちゃん今年もあと20日の日に七分袖。でも好きちゃんのことばっかり言えませんよ。ね、僕もあの会社の上着は長袖ですけど、その下は半袖着てますからね。T シャツを。
三つの方がどうかしとるじゃんな。
だってバタバタするとぬくいんだもん。
でしょ、うん、一緒一緒。
けいちゃん3年経ったの？だって
早いけ。そうなんよ。
あっという間だね。
でもね1万キロも乗ってないよこれがまた。1万キロも乗ってないか。なんか取りに来んさったおじさんが、
うん、
ほとんど乗ってないから多分車検そんな時間かからんよって言われたんよ。だっけじゃあここでしてやと思ったもんだっけ。持って帰らんこ。
そこではならんだろさすがに。
時なんかね車検言うてもなんか後ろのワイパー変えときましょうかねぐらいよ。だっけ後ろのワイパーがなんかベーゴベーゴ言いますって言った。
うん、
じゃあ後ろのワイパーのゴム変えとくねって。それぐらい。
うん。ケイちゃん、今日の道路は雪溶けてザクザク電柱にぶつかるかと思った。うわ、気をつけてよ。
あー、三つ葉みたいに並んでよ、ケイちゃん。
それどういうこと？
ん？
僕電柱なんか見てないよ。
三つ葉はね、車にもぶつかった。iPhone は落とす。結構、で、車上荒らしに、結構三つあんのね、テーマが見えてきた。テーマはガラスだね。だいたいガラス割るじゃん。割ったり割られたり。割ったり割られたり、あなたのテーマはガラスだね。
好きちゃんのテーマ何なの？
好きちゃんのテーマは、
うん、
ちゃんのテーマは
コストコ。
お腹が空いた。コストコとかドスコイとかなんとかストコみたいな。すっとこどこいとかそんなんか。
てけてんてん。ケイちゃんでも最後には一等当選するみたい。もう最後なんですか、まあ、僕。
なんかこの終わりみたいじゃん。
やだやだ。
まあでもいい年になったね、みつあんは本当に。
そうだね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。あの、うすみさんこんばんは。
こんばんは。え、ちなみにまだあるの？あたったお金。
あるよ。
あるの？
ありますぜ。はい、それではまず最初のニュースは気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル新型 Mac Pro の注文受付を開始、価格は59万9800円からという記事が上がってました。今日から Mac Pro の注文受付が始まりましたよってことですね。 最大28コア56スレッドのインテル G4 プロセッサー、最大 1.5TB の超高速 ECC メモリー、8つの PCI エクスプレス拡張スロット、最大 4TB の SSD ストレージ、 Apple T2 セキュリティチップ、新しい筐体などが特徴となっています。ということで、一番安いのが税別599,800円からで、フルカスタマイズすると570万円になるそうです。570万円ですと
何？車買えるで？
あ、もちろん車買えるよ。安い車なら 2,3 台買えるよ。
570×1.1 だね。627万だ、消費税入れたら。
そうなるね。
なに恐ろしい。
いいだね、本当に。
あれ見たやろ、笑いの。
ちょろしや。
なーにーかな。
あー、クールポコ。
あー、そうそうそうそう。なんじゃこれ。
すごいな。パッと出てきたよ、クールポコって。
すごいじゃん。
どうしたことだ。
でもそこには行ったんだっていう。フルトコか。フルトコじゃない。フルトコじゃない。フルトコ。フルカスタマイズっていうの、フルトコとかね。フルカスタマイズ。
カスタマイズ。
こんなん買う人おるん？
まあ、いるんじゃないかな。
フルカスタマイズは何をカスタマイズしたらこれになるの？
まあ、いろいろとスペックアップしていけばですけども、発表の時には縦型の Mac Pro が、まあ、紹介されてたんですけども、横置きの Mac Pro もどうも出るみたいですね。ラックにこう収めて使う感じ。こっちはね、ちょっとお値段高いんですよ。最低がね、649,800円からになってます。ただこちらは間もなく登場ということで、カスタマイズというか予約が今まだできない状況になってますね。で、ちなみにですよ、599,800円標準があって、CPU を MAX、あ、今これが 3.5GHz 8コア Intel G4 ダブルプロセッサー、ターボブーストで 4.0GHz になるそうですけども、これを、2.5GHz の28コア、インテル G4W プロセッサーターボブースト 4.4GHz ってやつに変えると、ここで、77万円プラスになります。CPU 変えるだけで77万円だよ。ちょっと、それから標準メモリーが 32GB なんですが、これを MAX の 384GB にするとこれで66万円プラスになります。あ、嘘、そうそうそう、まだその上があった。1.5TB ってのがあった。1.5TB にすると、275万円プラスになりますね。笑けるな。
何言ってる？
それから GPU を一番いいやつに変える、まあ、2枚差しにするんですけども、これが118万8000円プラスになります。それからストレージ、標準が 256GB の SSD なんですが、これを 4TB の SSD に変えると15万4000円。なんかここで15万4000円って言うとなんか安いなって気がするな。それで、これは何？アップルアフターバーナーカード、なんか早くするカードがあるんですね。これつけてると22万円プラス。そしてフレーム、 標準ではキャスター付きのステンレススチールフレームなんですが、これをホイール付きステンレススチールフレームに変えると44,000円プラスで、標準ではマジックマウス2が付いてくるんですが、これを、マジックマウス2とマジックトラックパッド2も付けるってなると14,800円プラス。こんなもんかな。ここまでやると、574,600円になりますね。税別。誰が買うねん、こんなもん。誰か買ってみー。
でも、カスタマイズせんかったら、いつも買えるじゃん。
カスタマイズしなければね。でも、これだけ買ってもディスプレイはないもん。これあくまでも本体だからね。
家にあるやつ使える
。うち家にディスプレイなんかないよ。テレビも HDMI じゃないし、ブラウン管テレビだし、僕の部屋のテレビ、さあ誰かマシマシにしてポチってみて。お散歩さん、アップルからお誘いメール来たよね。うちも来てましたよ。スキちゃんとこも来てる。
あ、これ買わん、これ買わんかって、
うん、あの、予約できるようになりましたよっていうお誘いメール。
アップルから？私メール人間ね、ちょっと待ってよ。来てんのかな？
見ろよ。
ん？見どころがいっぱいあるよ。アップル。アップル。
アップルプルプルから。
うちには来てない。
うっさ
ー。え、来てないよ。今日？
今日だったと思ったけどね。ちょっと待って、僕も。アップルちゃん、アップルちゃん、今日確か来てたはずですよ。アップルちゃん、あったあったあったあった。究極の Mac 登場っていうタイトルの。あらゆる部分を究極まで高めた Mac がやってきました。パフォーマンスもシステム構成の柔軟さも Mac 史上最高。これまではできなかった、そんな限界を軽々と超えていくためにということで。来てますよ。
うち、アップルから来たメール最近って言ったら、月曜日にアップル川崎がオープンするってのしか来てないよ。
あ、それも来てたぞ、確か。
うん、これしか来てない。私はカワントだけじゃない。
Mac をアップルから買ったことがないからか。
うん、私だって、あの、人から譲ってもらうみたいな買い方しかしてないじゃない。だからでしょ。
そうかもしれない。それはあるかもしれない。
買わない人には、買わない人には送らんでしょう。
あの、下の方に条件を満たすコンピューターを下取りに出すと、新しい Mac の購入価格が割引にっていうリンクもあるんで、Mac 購入したことがある人しか来てないのかもしれないですね、これは。ミスさん、トロフンさんは家が建つと言ってました。500万で家はちょっと難しい。600万では
小さいうちの。え、でももっとすごいカスタマイズするの？
あ、ディスプレイとかも入れたらそれぐらいな。あ、でも言っても600、まあちっちゃい家なら建つかな。お散歩さん、私が買えるのはモニターのスタンドくらいかな。横置きはラックマウント用。前にも話は出てたと思うよ。あ、出てましたっけ？なんか聞きそびれたのかな。のぶすみさん、金があれば買う。買うが違うじゃん。餌与えるのかい？ふふふ。散 ぽさん、最小構成でもモニター入れたら100万超えるよ。うん。ディスプ。ジミーちゃん、ディスプレイは iPad。サイドカーで。それも手かもしんないね。はい。それでは次の記事です。こちらも気になる気になさんの方にあった記事です。Apple、プロ向けの新型ディスプレイ。プロディスプレイ XDR の注文受付を開始。価格は529,800円からということで。ディスプレイだけで53万円ですよ。それも税率で、ね。
あ、しまった。
ん？
いや、スラミを開業しなかったけど開くのかな。
あ、引っ付けたってことか。
ダメ？
あ、開いてる開いてる。大丈夫大丈夫。
大丈夫。
うん。散歩さん、昔 X サーバーという Mac が出てたけど、横置きはあれの代わり。ああ、 X サーバーってあったね。プロディスプレイ XDR は32インチレティナ 6K ディスプレイです。最大1600ニトの照度、驚異的な1100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100 徴ですということで、価格は税別529,800円となっており、これスタンドが別売りなんですよね。スタンドが税別106,800円。
スタンド？
そう、あのテーブルの上にこのディスプレイを置くためのスタンド。そしてベサマウントアダプターが税別21,800円になりますと。ベサマウントっていうのはあの壁にディスプレイをこうつける金具？
ベサマウント、
あテーブルの上にディスプレイを置くんじゃなくて壁にポンと、よくテレビとかであるじゃない、
壁掛け、
壁か、まあ、壁掛けといや壁掛けなんだけどね、壁からこうアームが出てくるという感じのやつ、こう角度がちょっと変えられるようになってるやつ、これは 21,800円からだそうですよ。だからテーブルの上で使おうと思ったらディスプレイだけで63万に税金がかかる。だから両方揃えるとまあ100万超えだよなって話ですよね。はい、それでは次の記事は、こちらはどちら？愛をありがとうさんにあった記事ですね。新型 Mac Pro の予約受付開始、新しい純正ディスプレイ、Apple Pro ディスプレイ XDR や対応アクセサリー、オプション品各種もということで、オプションのお値段とかはね、これ出てるんですよね。はい、先ほども言いましたけども、Mac Pro 横置きは若干お高いのが出ますよと。ただもうちょっと待ってねってことですけどね。で、このディスプレイ、どうも2種類出るみたいですね。標準ガラスってやつと、ナノテクスチャーガラス。ディスプレイの表面のガラスがなんか2種類用意されると。ナノテクスチャーガラスは映り込みを防ぐマット仕上げです。あ、昔、MacBook Pro とかでも2種類ありましたよね。光沢と非光沢と、そういう感じなのかな。で、標準ガラスの方が税別で529,800円、税込みだと582,780円で、マット仕上げの方は税別599,800円、税込み659,780円ですということだそうですね。で、さっきディスプレイにスタンドとベサマウントが別売りだよっていう今話しましたけども、それがここ写真がついてますね。この写真、スキちゃんわかる？ 元知事の方の。
なんか頭の中がぐちゃぐちゃ。これさっきのニュースと違うよね。
うん、うん、これ違う。あのオプション品とかのお値段がまとめて書かれてる。プロスサンドっていうのが左側で、10万6800円ってやつで、ベサマウントアダプターっていうのが右側のなんか丸いやつに4つ腕がピッピッピッピッって出てる感じのやつ、これが2万1800円ですね。
うん、なんかよくわからない。
まあお高いことだけはわかればいいんじゃない。
うん、なんか今日
こんばんは、
こんばんは。なんか高い話ばっかりだね。
もう Mac Pro だからね。Mac Pro は先月買ったので今回はパス。 Mac Pro は先月買ったのでゴミ箱買ったってことかな。
高いんじゃない。
まあゴミ箱も高かったよな。お安くはないと思うんですよ。ただこれよりは安いと思うんだよね。
まあすごいでしょうがね。
お散歩さん、壁というよりアームにつけるときに使うのがベサマウントだって。
なんかベサメムチョプだよ、うん、ベサマウントムチョプ。
ジミちゃん、見たように落としても割れないガラス希望。大丈夫よ、こんな32型のディスプレイ持って歩かないから落とすこともないよ。
棚からなんかこう置いとるところからバシャーンと倒したりして。
あ、まあ倒れるっていうのは地震とかあったら倒れるかもしれないけどな。
何しか見たのはね、ガラス割る運命だったり。
はい、それでは次の記事は、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル Mac Pro 2019の部品の取り付けと交換に関する情報を公開という記事が上がってました。 Mac Pro 2019ではメモリー、PCIe カードの増設はユーザー自身で可能ですが、 SSD モジュール、キャスターの取り外しは Apple サポートまたは Apple 正規サービスプロバイダーに依頼する必要がありますということだそうですね。キャスターの取り外し、ユーザーでできないってこと？キャスターの取り外し、足、 Mac Pro の足、
Mac Pro の足、
うん、
ああ、
あのコロコロですよ、コロコロ。コロコロがオプションで選択できるけども、これの付け外しはユーザー側でできないってことみたいですね。わざわざアップル持ってこいって。
もう何もさせんようにな
った。キャスターの取り付けぐらいは普通にできるだろうって気がしなくもないですけどね。
なんかハンダゴテとかで、あの何溶かしてつけるとか。
キャスターならハンダゴテ、ハンダゴテってことはないのかな。わかんないけど。そんなことまでさせてくれないのね。
すごいね。
高い機械は違うね。怖い怖い。それでは次の記事です。よっと。こちら、気になるキナーさんの方にあった記事です。MacBook Pro 16インチのスピーカーから雑音が発生する問題。MacOS カタリナ 10.15.2 で一部修正かという記事が上がってました。今日 OS 関係、それからアップアップルがリリースしているアプリケーション関係が一斉にバージョンアップがかかってるんですよね。で、MacOS カタリナも 10.15.2 が今日リリースされてます。 で、このバージョンアップで、
で、おーい。
はいはい。
おーい。あれ、音が全然聞こえなくなったよ
ね。さっきね。いや、スキちゃんのところでミュートしたのかなと思ったけど、うん、違うんだ。
えよ、あなたでしょ。
いやいやいや、僕喋ってるし。
え、でも全然音聞こえなくなったよ。
あ、いや、スキちゃん側のノイズが消えたけん、うん、なんかくしゃみかなんかでミュートしたかなと思ったけど、そうじゃないんだね。
うん、何もしないよ、うん。
ただちょっと不安定かな、もしかしたら。
何もしないよ。
ごめんね。
なんでしてないわ。
はい。で、このバージョンアップで完全にどうも修正されたわけではないそうですね。依然として問題が発生してるっていうユーザーもいるってことなので、一部のアプリでは発生しなくなったものの、まだ他のアプリで発生するといったユーザーや、発生するものの音量が小さくなったと報告するユーザーもいると。ということで、完全に、治ったわけではないんですが、バージョンアップで。一部治ってるという話ですね。
一部治ってる。
一部治ってるってのも困るよな。ちゃんと治せよって感じですけどね。はい。それでは次は iPhone マニアさんにあった記事です。の前に、のさんとさん、重たいからキャスターのバランスを厳密に取る必要があるのかな、軽く8の字になってたりして。あージミちゃん、みったんの声が聞こえなくなった。スキタンの声は聞こえてた模様。あれ、そうなの。
ほらほらほらほら、私じゃないじゃん。ほらほら、もう自分そんなまたあんたあんた
そんなまたあんたあんたってあんたあんたって何ですの。切れましたね。コインは今日あるのにな。どういうこと。今度は切れちゃったよ。スカイプがスカイプじゃなかった、ツイキャスが不安定なのかな、これ。
よー、私じゃないでしょ。
今度は違う違う、今度は回線自体が切れたから、ツイキャスがなんか不安定になってんのかな。
この間なんかバージョンアップしたって言ってたけど、大したことないって。ダメだね最近。Wi-Fi 使えないもんだって。
ダメだね。
他のこと考えないけんかもよ。
他のこと。
YouTuber になる。YouTuber と YouTuber になる。
他のこと。はい、
何？ん？どこまでやった
かな。
そうだこ
そ、そこ
わからんようになった。
ジミーちゃんのコメントを読んでる最中に切れたんだったかな。で、その後切れて、今つなぎ直したと。
だけど、このニュースまだやってないよね。
あ、まだ切れる前に。うん。アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。
ジオちゃんもこんばんは。4階から落ちた iPhone から。
治ったんだ。
4階から落としたのに。
無傷だった
んだよね。そうそうそうそう。
大丈夫？
あの、AUGM 大阪でもらったケース、付け取って、無事だったんでしょ？
そうそう。私もこれね、
うん。
スキちゃんもね、このケース付けて、この間さ、それこそあの、日曜日に、美容院で、
うん。
桃の上に置いとったら、落ちたんよ。
ほうほう。
パチャンって。で、うん、私は、あって思ったのに、その、美容師さんがずーっと喋り続けとって、喋りながら、あら、落ちちゃったとも何も言わずに、だからこれでね、あーって、はいって渡されて、落ちたのに割れたとか心配せんか思って、 話半分でひっくり返したら全然割れても何にもなってなかった。
おお、よかったよかった。
うん、これすごいよ、このベルキンさん。でも4階からってすごい。
つけてこいよ、iPhone ケース。
ベルキンさん、
もすごいよ。
いいよ、これ。iPhone8 の1個余ってるよ。
はい、それでは次の記事、iPhone マニアさんにあった記事です。Apple iOS 13.3 をリリースという記事が出てました。Apple は現地時間の12月10日、日本時間の今日ですね、iOS 13.3 をリリースしましたということです。結構な量の変更点がありますね。スクリーンタイム、それから株価、あと写真とかサファリとか、電話アプリとか、はい、修正点があるようですんで、早めにバージョンアップをしておきましょうね。まあ、13入れてる方は 13.3 の時にはフルダウンロードじゃないんでね、ここスクリーンショットには400メガぐらいのサイズっていう風に書かれてるんで、そんなに時間はかかんないと思いますけどね。はい、そしてもう一つバージョンアップの記事です。 iPhone マニアさんにあった記事です。 WatchOS 6.1.1 TVOS 13.3 HomePod OS 13.3 がリリースということです。Apple TV 用の TVOS、それから Apple Watch 用の WatchOS、HomePod 用の HomePod OS、それぞれバージョンアップが来てますんで、皆さん早めにバージョンアップをしておきましょうね。WatchOS バージョンアップ来たから、心電図使えるようになったのかなと思ったら、どうもそうじゃないみたいですね。
ならんよ。
バグの修正とパフォーマンスの向上だそうです。
もう、あ、なった。もしそれ心電図入ったらもっとすごい騒ぎになると思うよ。
そうだよな。
うん、
クックさんは日本を去って今度シンガポールへ行ったらしいですよ。あ、シンガポールだったかな。
あ、全国あんぎゃ。
全国じゃないし世界中だし。
全国って言わんかいね。全世界、
全世界アンギャだね。
全じゃないか。
うん。
世界アンギャ。
世界アンギャ。早めにバージョンアップをしておきましょうね。はい。それでは次の記事ですけども、こちら、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ティム・クック CEO へのインタビューを掲載、日本経済新聞という記事が載ってました。日本にいた時にどうも日経さんがティム・クックさんのインタビューしてたみたいですよ。日本経済新聞が来日したティム・クック CEO へのインタビューを掲載していますと。で、現実の光景にデジタル情報を重ねて示す拡張現実 AR を挙げて次のコンピュータープラットフォームになると述べたそうですということなんで、アップルグラス出してくるのかなって感じですね。 AR に力を入れていくそうですよ。あとアップルウォッチは心電図を把握できるなどヘルスケアの民主化を進めていると説明し、後に振り返れば人類へのアップル最大の貢献はヘルスケアになるだろうと語ったそうですということで、日本の新聞社へとのインタビューの中で心電図という言葉を出してきたんで、ちょっと期待できるんじゃないかなって気がするのは僕だけ？
このヘルスケアの民主化？
ですけど、あの民主化、
そもそもそのアップルウォッチにその 心電図の導入ができないのは何でだったっけ、日本で。
厚生労働省の認可が下りないから。
それは何でだったっけ。
多分日本の機器メーカーが反対してんじゃない。
そんな
安い値段で心電図取れたらみんなそっち行っちゃうじゃない。
海外ではなんでそうならんの？
海外ではそこまで反対するとこがなかったんだよな。
海外でも心電図測るよね。
うん。
じゃあなんで日本
だから、その心電図を作ってるメーカーが圧力かけてるんだよな、日本の場合は。アップルウォッチ高い言うけども、まあ、4、5万ぐらいの機械で心電図が測れたら、家で測れたら、心電図を作ってるメーカーさん、やれんのじゃない。多分売ってるのはもっと高いお値段で売ってるんじゃないのかな。
心電図を測るメーカーさんやれん。でも、そうか、24時間の心電図がアップルウォッチで測れるようになる？
まあまあ。
でも、そう、病院の心電図ってこうちょんちょんって何箇所かつけるじゃない。でもこれ、
ね、
アップルウォッチ所詮腕だぜ。腕だぜ。
腕だぜ。腕だぜ。
腕だぜ。
ただ、そのデータをアップル的には、その、医者が見てそれを診断に使えるようにしたいっていうのがあるからなんじゃない。
だって、心電図言ったら、心臓の電図でしょ？心臓の電図って言ったら、心臓の電図でしょ？だけど、これ腕電図じゃん。アップルウォッチだった。だっけ、心電図の簡易的なものだっけ、本格的な心電図様はそんなにごちゃごちゃ言わんでもよかくないって思って。
それをごちゃごちゃ言うんじゃないの、日本のメーカーは。
既
得権益が侵されるってことで。
狭いよな、日本。島国根性ですか、まあ
ね、ということで、まあ、ティム・クックさんはシンガポールへ行っちゃったよと。
マラヨニャンに行った。
かもね。はい。それでは次の記事です。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。現在 SNS に登録している人は6割強、利用者の7割以上は毎日利用という記事が上がってました。リサーチ会社のマイボイスコムは11日、SNS の利用に関するインターネット調査の結果を公表しました。調査は10代から70代の男女11,133名、うち男性5,518、女性4,615名を対象に、11月1日から5日にわたってインターネット上で実施されたものですということで、調査対象者に SNS の認知、登録状況について聞いたところ、現在 SNS に登録している人は 61.2%、現在は登録していないが過去に登録していた人が 2.6% で、登録経験者数は経験者は 63.8% でしたと。で、この調査どうも2008年から毎年やっていらっしゃるそうなんですけども、右肩上がりで増えているということですね。で、世代別では特に若年層での利用率が高く、10代20代は9割弱が利用しています。一方40代50代は 60%、 60代70代では5割弱となっていますということですね。で、最も利用されている SNS サイトを聞いたところ、 LINE が 82.4%、 次いで Twitter が 53.6%、Facebook 52.1%、Instagram が 34.9% でしたと。
意外。インスタの方が Twitter より多いんかと思ったね。
僕も多いかと思ったけど、インスタはそこまでじゃないんだね。 3人に1人。
そう、
逆にあれかもしんないよ、若い若年層はインスタ使うんじゃないので、ツイッター、フェイスブックそこまで使わないとか、年取ってくるとインスタをやらないとかっていう傾向じゃないのかな。そうでもないのかな。
どうなんだろうね。
で、過去のデータを比較すると LINE や Instagram は増加傾向にあります。インスタは一応増えてはきてるみたいだね。で、2009年に利用者数トップだったミクシーは減少傾向にあります。
え、まだある？
ミクシーあるみたいだね。どうもここに出てくるってことは。で、各 SNS サイトの世代別における利用率に関しては、LINE や Instagram は、女性若年層、Twitter は若年層全般、Facebook は男性高年代層の利用率が高くなっていますと。
あ、あなたたちね。
月ちゃんどこにあるの？
月ちゃんどこにもおらん。
女性高年齢層はどこだ？
高年齢じゃなくて高年代です。
高年代いいっすよ。じゃあ
ないね。
じゃあどこ行っちゃったんだろう。
どこ行っちゃった
で、SNS 登録者のうち7割強が毎日利用しているということだそうですよ。利用頻度は若年層や女性が特に高く、10代20代の7割弱が、女性の10代20代の8割強が1日2回以上利用していますということだそうですね。で、どこで使ってるかっていうので一番多かったのは自宅でくつろいでいる時っていうのが 52%、 次いで暇な時が 38.8%、ちょっとした隙間時間っていうのが 33.1% でしたと。あとは寝る前とか、夜寝る前とか、電車やバスなど公共交通機関の車内、仕事や学校の休憩時間、朝起きてすぐ、一人でいるとき、待ち時間や待ち合わせ中といったシーンもそれぞれ 20% あったということだそうですよ。
みっちゃんは何が一番頻度が高いの？
平日はどうだろう。
中高の高年代層？ Facebook？
Facebook、 開く頻度だと Facebook が一番多いかな。 Facebook か LINE だな。
あの、みっちゃんは人の投稿にいいねするって、あの、みっちゃんが長い文章をこう、ちゃんと打ったのを見たことがなくて、いつになったら文章。
だったら長文で打つようなもんじゃないだろ
う。あの、全然文章打たない、あの、いただきますとか、そんな一言で終わる人だっけ、なんか、ね。
うん、でもこれ、この調査の中にもあるけど、 SNS の利用内容で最も多いのは人の投稿を読むというのが一番多いらしいですよ、
うん、隠れちゅうか、あの、投稿はせんけど見とるっていう人はすんごいね。確かに、うん、です。私も最近そうです、うん、で、なあ、あの、でもね、最近私は投稿もあんまり天気あるけど、なんかね、その、うん、Facebook って実名だから、その会社の人とかが、
うん、
こう友達になってくる、特に上の人が友達申請してくると断れないじゃん。で、しょうがないけど友達になるんだけど、書きたいことが書けんけって言って、うん、その Facebook とインスタを使い分けてる人いるよ。インスタハンドルネームだし、そっちではもう絶対友達にならんって言って、
うん、
で、Facebook はとりあえず置いといて、その接待じゃないけど、その一応いいねをしてあげたりとかしとるけど、 インスタでは全然違う書き込みとか投稿してる人がおる。
なるほどね。
ああいう使い方もあるのかと思って。マスクじゃなくて。
そうだね。サンプさん、LINE って SNS なの？写真を積極的に撮らない人は、インスタグラムはやらないんじゃないのかな？ないかな？そうとも限らないみたいですよ。LINE のメッセージでやり取りしたりとかっていうのは結構最近多いって話は聞きますけどね。写真を上げるだけじゃなくて。
何？インスタ？
ん？ LINE、LINE。LINE の使い方がね、この写真を上げるだけじゃなくて、普通にメッセンジャーっていうか、ダイレクトメッセージみたいなのでやり取りするって人も多いんだろ？多分。若い人は。
インスタ？インスタは最近それに利用する人多いらしいですよ。
逆に若い人、Facebook 嫌ってるでしょ。
若い人。
個人情報漏らすし。
そういえば Facebook あんまり若い子いないよね。あの周りの人たちは。いないかもね。知らないだけかもしれんけど。
知らないってことはないと思うけどな。
いや、若い子と友達になろうと思わんけ、会社の。だって探さない、うん、あえて。
でも会社の中で例えば、グループで、掲示板作ろうとしたらやっぱり LINE でしょ今は。
だって LINE みんなはみんな LINE、
ね、うん、Facebook でやろうっていう風な話にはなんないでしょ。
だって Facebook でグループ作るとかって めんどくさいっていうか
それもあるか。
LINE もめんどくさいよ。あの招待して入らんとその人書き込み見えないわけじゃん。だけみんな招待したメンバーがみんな入るまで書き込みじーっと待ったんといけんのか、私嫌だ。
嫌なのか。
なんか早く入れよとか思いながらじーっと見とる。あれめんどくさい。
はい。それでは最後の記事はテッククランチさんにあった記事です。Google が、ん？ねえ、何？
あったあった、出た出た、うん、ごめんごめん、いいよいいよ。あれ、
Google が、
ね、ごめんさ、なんか広かないよこれ。
開いてるよ、うち開いてるよ。 Google が2019年の検索ランキングを発表、国内1位はという記事が上がってました。Google は12月11日、2019年の検索ランキングを発表しましたということで、1位台風19号、2位が令和、3位がラグビーワールドカップ、4位あなたの番です、5位ドラクエウォーク、6位オリンピックチケット、7位京都アニメーション、8位鬼滅の刃だったかな、これ。で、9位が吉本興業。なんで10位がないんだ ?9 位まで出たんだ
本当だ。
というランキングだったそうですよ。で、日本はこの、ワールドカップ、絡みの検索ランキング上位にあるんですけども、世界的に見るとね、ワールドカップじゃないんですよ。クリケットワールドカップ、ラグビーじゃなくてクリケットのワールドカップ、全世界の急上昇ランキング1位はインディア VS サウスアフリカという、これもクリケットのワールドカップの試合らしいんですよ。世界的にはクリケットワールドカップの方が上だったみたいですよ。クリケットってなんだっけ、あの馬に乗ってボールをスティックで叩くやつだっけ。あれは違うか、あれはポロか。クリケット、
クリケットってなんかね、こう棒、持っとる棒の先、網みたいになっとって、あの、
ああ、 猫の恩返しか。
は？
あの宮崎駿の猫の恩返し、主人公の女の子がやってたやつ。あのクリケット、あ、クリケット、あれがクリケットなんだろうな。スティックの先端についてる網でこう猫を助けてあげたじゃん、車に轢かれるとこ。それで猫の国へなんか連れていかれるお話だろ、猫の恩返しって。
ちょっと待ってよ、なんか違うかもしれんけど、ちょっと気になるけど、今クリケットってね、グーってるんですけど、動画ばっかり出てきて開くことができないんですけど、どうしたらいいですか。
写真で検索、あ、それは、あ、写真で検索かけたら、写真の
タブ、違うよ、
違う、
なんか野球みたいなやつだ。
あ、ジミーちゃん、それラクロス。
あ、そうだ。
先端に網があるのはラクロス。クリケットって何？
じゃ、クリケットって何？
クリとケット？
もう野球みたいだね、なんか。
のぶすみさんが野球の前身って書いてあるぞ。
ね、1チーム11人の2チームで行う。それぞれが交互に守備と攻撃を1回ずつ行う。守備は投手、ボーラーと捕手、ウィケットキーパー以外のポジションは自由に配置し、いつでも変更できる。攻撃側は2人の打者がグラウンドに入る。わからん。
わからん。
でもちょっと野球みたい。野球じゃないけど野球
みたい。みたいだね、どうも。野球の前身って書いてある
の。なんか私の思っとったのはクリケットって言うんだ。あ、クリケットって言うんだね。ラクロスって言うんだ。ごめん、遅い
ね。それってラグビーよりも面白いの？面白いの？
知らん。試合見たことがないけど、クリケットは競技人口世界2位だと。
1位は何なの？
野球より、
サッカー？
野球よりメジャーだって。びっくりだね。
それ日本出てたのかな。出てないよな多分。
いやーかな。クリケットって誰がし、いや、そのプロのクリケットチームとかがあるのね、日本。
まあ、日本には少なくともないんじゃない、クリケットのプロチームなんて。
インドでは国民的な球技だって。
そうなんだ。クリケットが上なんだ。で、ちなみに iPhone11 っていうのが世界、全世界のランキングの5位に入ってますね。
2位は？
あ、全世界？
うん、何飛ばすの？いや、本当だ、iPhone
7。世界の2位はキャメロン？ボイスかな？
キャメロンボイスだ。
って何？
キャメロンボイスって人の名前だよね。あの、キャメロンボイスって女優さん？
知らない。
嘘？有名な人だよね、この人。
何出てる人？
キャメロンボイスは女優さんじゃないよ、俳優さんだ。
まあまあまあ、アクターってことだろ。
ねえ、そこだけ横文字みたいに言ってる。
だって女優も俳優も一緒じゃん。
ジェシーとかね、ディセンダントとかミラーズ。
どれもわからない。
あら、珍しい、3つも知らないなんて。
わ、好きじゃん、知ってる。
でも名前は聞いたことあるけど、私そもそも代表作はディズニーチャンネルのジェシーって書いてあるよ。
わかんない、最近ディズニーチャンネル見てないからな。
ということです。
はい、以上本編でした。
閉まらなく
て気になる方は世界ランキングあちこちの国のが見れるそうなんで探してみてね。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、昨日の1986回が上がってジミーちゃんがサフランって何？それ食べるとセーター洗うのうまくなる？でそれソフランだろ。これ本当に知らんって言っとるん？
いやなんかそんなことはないだろう。ジミーちゃん料理作る
の。そうだ。黄色くなるやつだねこれ。はい。それからアウちゃんが、はい、ありがとうございます。1986回を聞いてくれて、空海コストコ問題、真実はどちらだ？私。
言ってません。
いや、行きました。このジミーちゃんも、で、どっちが認知症？コストコの件、わらわら。言ったんだよ。それからジミーちゃん、今日現在乗ってる車です。赤い車いいね。職場の赤い車置き場にて。ってことで、ジミーちゃんこれあれじゃん。ロードスターじゃないよ。このマツダマークでしょ。これ、
そうだね、
なんだっけこの車。
これはなんだっけ。
これなんか、この普通車なんか歪んでない？
え？歪んでる？
変形してないかなんか車の形。
ああ確かに。これなんかレンズの具合じゃないのかな。
ジミーちゃんこれ B 品だって安かったとかじゃないよね。マツダの車。
そんなバカな。
なんてやったっけこれ。マツダなんとかだよね。
これは何
かな。CX3 とか
5じゃないな。3か3だ。 CX3 だ。
合ってる。
うん。
赤にしたんだ。
まっきゃっきゃまっきゃっきゃ。はい、ありがとうございます。以上かな。
はい、以上空海 IT ニュース
どこまで読んだかな。
ジミーちゃんから、いい、一応インスタグラムやってるもん。若年層のジミーってか中高年層だろ。中はいらんが高年層だろ。わりかし
高年層みたいな。
ほうほう、そう。
のぶすみさんは深夜、うちの会社インスタ、フェイスブック使用禁止。ジミーちゃん、10位、空海 AUGM 出演。そんなもん入るわけないじゃん。で、クリケットに関してお散歩さんが野球の原型のやつじゃないとか。のぶすみさん、クリケットの平均年収は4億6000万。
4億。
まあこれプロの選手ってことだな。野球の選手。あとジミちゃん、網を投げるのはトアミ。魚取るんかい。平均年収4億6千万。あ、平均年収か。ジミーちゃん、1位はサッカーかな。やっぱサッカーが多いかな。
サッカ
ー。のぶすみさん、パキスタンも強い。クリケットか。ジミーちゃん、それキャメロン・ディアス？
あ、そうだ。じゃあ、私、キャメロン・ボイスって知らないわ。
のぶすみさん、キャメロンボイス知らない。キャメロンディアスは知ってる。
あ、そっちだ、そっちだ。
でも、ジオちゃんは、ジオちゃんは知ってるみたいだよ、キャメロンボイス。
うん、知ってるんだ。
ミニーちゃん、イガイガオケって穴に入れるゲーム？何？イガイガオケって穴に入れるゲーム？
クリケット？
クリケットも
違う
の？違うの
、うん、違う。
ミニーちゃん、松田ミニー。いや、松田ミニーじゃないでしょ、これ。左側の車は。はい、ですね、今年いっぱいの空海 IT ニュース、
空海 IT ニュース今年いっぱいです。
私がね、明日からちょっと残業をしなきゃならなくなったんですよ、年内で。7時過ぎまで残業なので、普通に IT ニュースがもしかしたらできないかもしれない。短縮版の空海 IT ニュースで年内乗り切ることになるかもしれません。
しょうがないな。
まあ仕方ないな、仕事だから。
本当に仕事かな。仕事です。
仕事だよ。ただね、6時過ぎに上がれる日がね、週に何回かはあるんですよ。だからその時は普通にニュース用意してできるんですけどね。一応今のところはね、明日明後日は7時過ぎまで残業で、来週は火曜日は早くか上がれるんだな。火曜日は6時過ぎに上がれるんで、ここは普通にできると思います。
え、みったん金曜日は来週。
金曜日はね、一応これ残業の予定が入ってるんだけど、ここはなんとか逃げようと思います。あ、で、ちなみに来週の金曜日は多分配信はお休みかな？お休みになるんじゃないかな？で、その次の週の月曜日、12月23日も早く上がれるので、ここは普通にニュース用意してできるはずです。
え、クリスマス残業なの？
そうだね。クリスマスイブもクリスマスも残業だね。どうせスキちゃんも7時過ぎぐらいまで残業だろう。嫌か。ここのところのパターンを見てると、
ごめんなさいだよね、本当に。まあ年末だし、やめよっか。
やめよっか。はい、というわけで、まあ年内ちょっと仕事の関係でバタバタすることになったので。
先輩が先に、ね、
まあ、なるべく収録はやろうと思いますけど、ね、収録というか配信はちょっとショートモードが続くことになると思いますんで、ご了承いただきたいと思います。
いやジミーちゃんが2000回を引き伸ばす作戦、プレゼント提供するの渋ってるって書いてある。
そう、渋ってるんですよ。ジミーちゃん、あ、お忍びの内緒のデートだ。そんな問題ですよ、仕事しますよ。
あ、
金曜日、12月20日はね、ちょっとスキちゃんと忘年会兼クリスマス会。
なんかその、なんか、なんか、もう、クリスマス会。
クリスマス会。
なんか、子供の集まりか。老人会か。老人会だ。なんか、もうちょっとさ、ロマンティックな言い方、震災や、クリスマスナイトとかさ、一足早いし、クリスマスナイトだとか、もうちょっとこう、なんか、大人なんだっけさ、もうちょっとなんかこう言い方あるんじゃない？クリスマス会。ケープ忘年会。なあ、だから、 色気も何にもないな。
皆さんも忘年会とかぼちぼち忙しくなる頃かなって気がしますけどね。
そうだね。なんか、あ、だって私も何度かんど会って金曜日はまたお休みかもしれんし。
そう、あ、そうだね。
いや、もう一旦
言っとったね。
何度か。
何度かんど。
私も、あ、私もそれこそ、本当にね、今年はなんかお付き合いが多いもんで。
ジオちゃん、来週納車の予定。金持ちだなぁ、車買って。
宝くじ当たったんじゃない？
宝くじか。まあ、誰かには当たってるはずだからな。
で、ジミーちゃんがなんか書いてる、ホワイトデーかバレンタインデーか、仕事って偽ってなかったって。
いつの？
今年のじゃない。
ホワイトデー、ホワイトデ
ー？ジミーちゃんチェックしてるね。
ホワイトデーとかバレンタインデーってそんな土日じゃないでしょ？普通の日じゃないの、ほとんどが。
だっけ、それは休みだったんじゃない？もしかして。
休んだことあったっけ？わかんない、覚えてねえ。ジオちゃんはカローラの新しいやつ。退職金で買ったんだ。最後の新車。
退職金だよって、仕事もう退職したの？
かな。
ねえ、ジミーちゃんってどういう人？えらいチェックしとるよね、人のこと。フォレスター、カローラ、カローラ。
スキちゃん以上のストーカーかもよ。
いや、でも私、ジミーちゃんにお願いしよう。あの、みっちゃんの行動チェック。怪しいとき、ジミーちゃん、私に信号送ってね。私も大概チェックしとるけど。まあ、しょうがないよ。モテるけ、この人。
モテねえや。
あの、自称男前だけ。
自称。
自称。
ジオちゃん、一度退職金して、食卓。あ、退職して食卓か。だから一旦は退職金が出るわけだ。新車買うんだったら退職金でだな。
いつの話ですか？
65 まだまださ、きっちゃん。
いや、すぐだよ。1年あっという間じゃん。
まあね、毎年毎年1年が早いもんな。
どんどん早くなって加速していく。うん、
そうだそうだ。
もうね、もう本当年賀状とかなしにしてほしいな。
それはもう好きちゃんの決意次第だね。
年賀状返さんかったらこういうなるかな。
まあそうなるだろうな。
なんか
ですかね。なんかまだ
ですね。いや、あのね、あの、この間お休みさせてもらって一緒にご飯食べに行った人、アメリカに住んでる人なんだけど、まあ時々、まあこっちに帰ってこられる人だけど、言ってたよ、日本人って本当にこう形式を重んじる人種だって。あの、それこそアメリカではまあその州にもよるけど、お葬式も、あの、日本みたいにその親戚一同呼んで、みたいなことしないって。 なんか家族葬どころか家族も呼びはしない人もいるし、もうなんかその散骨海に撒くとか結構ザラだって言ってた。
いや日本もかできなくはないけど、あれどっかに許可取らなきゃいけないでしょ、散骨、海に散骨するとか言うと、海とか空へ行くとか、
ね、うん、アメリカでもそういう資格を持っとる人じゃないとできんだし、牧師さんとかね、はい、そういうのがないとできんんだけど、なんかそういう人になんか、うん、ちょっと手伝ってって言われて、
うん、
なんか船乗ってなんか散骨したことあるけど、なんか本当にこ、うん、なんか骨を粉々にするっけ、巻き寄ったら口の中に骨が入ってねみたいな話聞いた。
あ、風にあおられてたとか、
うんうん、でなんかもうそのもうだけ骨とか巻いてしまったりとかしても、まあ、お墓があれば1年に1回5月30日がなんか戦没者のなんか慰霊の日かなって、
うん、
その時にその亡くなった自分の家族をお墓参り行ったりするんよとかって言うとすると、
それは何、戦争で亡くなってなくてもってこと？
んだけど、そういう日になっとるけ、その日にお墓参りする人が多いのって。
あ、まとめて、
うん、っていう話を聞いて、なんかね、
まあ、日本のお盆みたいなもんか。
あ、そうそうそう、だけどなんかね、うん、日本はね本当にきっちり、なんか何でもかんでもきっちりしようとするから、だけその年賀状を送らないけん、おせち作らないけんとか、その意見意見がすごく多いよね日本人ってとかって言ってた。私はねだからすごいそれをうなずいて聞いてたんだけど、
今おせちはなくてもいいよな。
それでも
最近
あんだけその
1日休むお店あるけど、2日になったらもう大体空いてるじゃん、スーパーとか。昔はそういう、うん、正月三が日とか休んでたからおせち作ってその間食べるものを用意するってことだろ。
そういうことだったと思うけど、でも未だにどこどこから、それこそあなたこの間お寿司屋さん、ごめんなさい、あの回転寿司行ったらポスター貼ってあったじゃん、おせち作るって。
うん、
ああいうの多いじゃない。
まあお客さんが来た時に出すぐらいのことだな。
うん、
おせちは、
すごい。なんかいっぱい書いてくれてるみんな。お掃除が嫌い。私も嫌い。樹木葬でもいいかなって。うちの親も言うてます。葬式、葬祭旅行は町からもらった。アメリカはくれない。ジオちゃんちは高野山だって、みんな。ジミーちゃん、月面葬にしてもらおうと。月面？
月まで持って行ってもらうの？
何、信澄さん、何これ葬式、自家葬っていうの、直葬、
仮葬にせずに土葬ってことじゃないのこれ。
直葬っていうの、自家葬、
どっちだろう、わかんない。でもそれ沖縄墓と違うあるとこはできるけどな、あの墓地公園みたいなとこだったら仮葬にしないとケースがないからね。直葬だって。
直葬っていうもんだ。
うん、あ、土葬じゃないの？直葬？
直葬
と土葬って違うの？なんか違うのかな？直葬。書いてくれたみたいだけど出てこないな。わからない状態で終わります。
ごめん。
以上、空海 IT ニュース1987回 12月11日でした。お届けしたのは
みっさんとコストコに行ったちょっと
僕は行ってないぞコストコにのみっさんでした。
もう一人おるんだみっさん。ただものだんだん
だんだんあ、葬式をしないでそのまま仮装するってことが直葬。
へえ。いろんなことをしてたのにね。私もそうなるかもな。
ちゃんと葬ってやるで。
そう、どっ、みっちゃん、だってボケてるもん。
みっちゃんボケてるもん。
みっちゃんボケてるもん、ちょっと。私の方が絶対長生きするもん。
しぶとい。
あの言い方、腹立つわ。
Army IT News.